今日はヘブル人への手紙第12章18節から29節です。このところでは御国を受け継ぐ喜びが語られています。18節を見ますと、あなた方が近づいているのはという言葉が出てきます。そして燃える火、黒雲、暗闇、嵐、これはまさに神の臨在を表す言葉であり、そしてこの旧約聖書の世界でイスラエルの人たちがアラノを旅する中で、このシナイ山に近づく様子がこのところで語られているわけです。しかしそこには恐れがありました。20節を見ますと、彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないという命令に耐えることができませんでした。また21節にも、その光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私は怖くて震えると言いました。まさに神の臨在に近づく、そのことは神の友と言われたモーセでさえも怖くて震えるっていうようなことであったわけです。なおさら私たちはこの全能の神に会うとするなれば、どれほどの、もう言うなれば、もう恐ろしさが心の中に生じるだろうかということを思わさせられるわけです。ところが22節を見ますと、しかしあなた方が近づいているのはシオンの山というふうに出てくるわけです。もう、シナイ山ではなくて、シオンの山、このシオンの山はダビデはそのところにエルサレムを建て、そしてまたソロモンが神殿を建てた神の都であるわけです。しかしさらに私たちはこの喜ぶことは何かっていうと、その後に出てくる天上のエルサレムとあるわけなんです。私たちはこの地上のエルサレムに行く必要はない、まあ、もちろんこのクリスチャンの人たちは聖地旅行ということでエルサレムを訪れるということがあるんですけれども、私たちが全ての救われたクリスチャンが目指すべきところは地上のエルサレムではなくて天上のエルサレムであるということです。そしてそこには無数の御使いたちの喜びの集いがある。そしてまた23節には、天に登録されている長子たちの教会、まあ私たちは今この地上の教会の教会員であるわけですけれども、やがては天の御国の教会員として受け入れられる。そして全ての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊ですから、旧約聖書で言うなれば、この神様のもとに召されたいった人たち、そういう人たちとも私たちは会うことが可能になるわけです。24節には、新しい契約の仲介者イエス様もそこにおられる。私たちはこのアベルの血よりも優れたこのイエス様の血によって、私たちの罪が許され、あがなわれて神の御前に出るものとされるということであるわけです。そして気をつけるべきことは何かっていうと、この神様の語っておられることを拒んではならないということが25節に出てきているわけです。地上において警告を与える方を拒んだ彼らが処罰を免れなかったとすれば、という言葉があるわけですけれども、旧約聖書であのイスラエルの民たちがどれほど神様の言うことを聞かなかったのか、もう拒んできたのか、そしてその結末はどうであったのか、私たちは知らなければならないわけです。今私たちは新約聖書の世界の中に生かされて、このように神様の言葉を聖書を通して聞いているわけですけれども、まして天から警告を与える方に私たちが背を向けるなら、なおのこと処罰を免れられませんとあるわけです。私たちはこの警告に耳を傾けなければならない。まあ私たちは幸いっていうか、こうして争点で神様の御言葉を聞く機会が与えられている、このことは幸いです。 そして私たちはこの警告に耳を傾けなければならない。しかしどれだけのこのクリスチャンの人たちが毎日聖書を見て神様が自分に語っておられるその言葉を聞いているだろうかということを思います。26節以降にこの地を揺り動かすっていう言葉が出てくるわけです。あの静海山を登るときにもうそれこそ大地震が起こり、イスラエルの人たちは震え上がったわけですけれども、しかし26節の後半にはもう一度私は地だけではなく天も揺り動かすということを言われているわけです。もうまさに天変地異が起こる。今までは地だけが揺り動かされる、まあ、私たちの身近には地震が起こるということを私たちは経験してきているわけなんですけれども、しかしここでは天も揺り動かすっていうような恐るべき出来事が出てきているわけです。このことについてはまた黙示録においてもこうしたことが将来に起こることが語られているわけですけれども、それはまさに27節のところにこのもう一度という言葉は揺り動かされないものが残るためにという言葉があるわけです。だから天をも震われる、でもそこにはもう揺り動かされないものが残る。作られたものはすべて震われていくわけです。しかし一つだけ揺り動かされないものがある。それが28節に出てくる、この揺り動かされない御国を受けるのですから。ですから御国、神の国、天国は振り落とされないわけです。そして私たちは御国を受け継ぐものとされている、そこに入ることができる。ですから28節の中頃に私たちは感謝しようではありませんかとあるわけです。あのノアの箱舟の時はどうだったんだろうか。もう人々は飲んで食べて騒いで、ノアの言うことにはちっとも耳を傾けなかった。箱舟が完成し、やがて未曽有の大洪水が起こった時に人々は箱舟に殺到していったわけですけれども、ノアと家族が入ったその後にすぐに後ろから戸が閉められて、殺到した人々たちは水の中に潜ずとなって消えていってしまったということであるわけです。しかしやがてはもうこの未曽有の天変地異が起こる。しかし私たちは御国を受けるのですから感謝しようではありませんか。ヘブル人の記者は語っているわけです。でそして、今私たちのこの礼拝は感謝しつつ経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか。進められているわけです。これから起こることを思うならば、今私たちはこのように平安に感謝することができる、それは本当に幸いなことであるわけです。しかし覚えておかなければならないのは29節に私たちの神は焼き尽くす火なのですということを語っておられる。やがてのことはそのことが起こってくる。私たちは心をしなければなりませんし、そしてまた一人でも多くの人たちがこの天の御国に入れるように、私たちは主の御言葉を語る責任が与えられているのではないかと思います。私たちはこのことを受け止めて本当に御国に凱旋する。しかしこれから起こることを考えるならば、私たちは本当にこの救われる人たちが起こされるように祈り、そして神様の救いを伝えるものとさせていただきたいと思います。